それでは聖書拝読ペテロ前書1章3節から5節までです。新約聖書の428ページです。428ページします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。
はい、それでは希望の礎としてのイエスの復活と題しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足は楽にどうぞしてください。はい、それでは、10月最後のね、平日でありまして、もう早いものですね、10月も今週終わります。いよいよ11月です。今年もね、残すところあと2ヶ月余りとなりましてね、平成最後の秋ですね。今ね、来年は改元がありますので、平成ともね、お別れということになりますが、30年間ね、平成ありましたけれどもね、どのような見ようであったのかなということをまたね、振り返る一つの機会がそろそろね、年末になりますと巡ってくるのかなというふうに思いますが、平成最後のね、まあ、秋ということになりますよね。そういうことで今年の秋はまたそういう意味でのね、特別な意味を持つかもしれませんが、先日皆さんにね、尾瀬の証もさせていただいてね、本当に美しい自然がどのような、ね、ものであるかということを一環をね、ご紹介しましたけども、よく日本の紅葉はいつもね、私世界で最も美しいと言います。そして皆さん聞いたことがあると思いますけど、よく錦秋という言葉があるんですよ。錦とかね、こういう言葉が当てはまるのは日本の秋ならではではないかな。わかりますか、錦秋。で、この錦というね、言葉を使って秋の彩りを表現する、ね、こういうことがあるわけです。いよいよこちらもですね、紅葉前線がね、下ってきまして、もう大山がね、今週末見頃を、今週末じゃない、今週も見頃を迎えますね。迎えてますね、先週末ぐらいからね、はい、ですから最もね、美しいこういう彩られた秋のね、山々の景色が大山あたりはもうね、見えるということでね。で、昨日大山は有名な鍵掛け通りみたいなね、道をバイカー規制をしましてね、歩くこともできるね、遊歩道に午後2時までだけね、車を一切入れないということで、紅葉を楽しんでもらう、そういう日にしたみたいですけど、実はこのね、錦ということをね、使って錦秋というふうに言う、ね、意味は何かということですけど、皆さん錦とは何かというと、これはね、さまざまな色の糸で織り出したね、高級な絹織物のことを錦というんですね。だからいろんな色の糸でね、織った高級な 絹織物のことを錦と言います、はい、ここが大事なところで、ただの色糸ではなくてね、それによって織り出した高級な絹織物だ。ですから普通になかなか身につけることができないような特別なね、織物、絹織物がこの錦ということでありますから、まあ錦という言葉を使ってね、秋を表現するというのはどういう意味かというとね、皆さん山を彩るこのね、さまざまなる色彩がね、まるであの錦のようである、まあ、こういうふうにね、昔の人は思った。ですから山を眺めますとね、本当にあの小さなね、葉っぱがね、さまざまな色をね持ってね、まるで一つ一つが織り出されたように、ね、糸で繊細なね、美しいこの模様を描いているということをね、昔の人は感じて、こういう錦繍という言葉でね、表現したんだろうなと思います、ね、でも本当にその言葉通りでね、日本 の, あの紅葉の美しさというのはまさに錦絵のようなこれが習ったよね、錦絵、ね、江戸時代に出てくるね、美しい色でね、各浮世絵のことですけどね、だから本当にその美しさというものについてね、語っているわけです。で、まあ、先週ね、恵子先生も尾瀬での体験を少しね、話してくださいましたけど、まだこれはいよいよね、大変な境地がありますので、私も共感する頃、またいつかね、ゆっくりと皆さんにね、ご披露したいと思っておりますけどね、とにかくこの光とね、この色彩というものがね、どういうものであるかということをまずね、皆さん改めて私たちは知らなきゃいけないと思うんですね、神様が天地創造なされた時にね、最初に光あれと言って光を創造されました。でも光というのは結局何であるかというと、光とはすなわち色である。色を作られたんです、神様は。最初光がなければこの世の中にね、色彩というものは存在しないんですね。色が色として私たちの目にね、飛び込んでくるのは光のゆえであってね、光がなければ色は存在しない。ですからリンゴは別に赤い色を塗ってるわけじゃないんですよ、ね、光が赤を反射してるんであって、ね、光によって赤く見えるのであって、何かね、私たちはちょっとその辺をね、勘違いしてます。ですから光が色を発する源になっている、ね、しかしその発する色というのは光がなすものだから、その光の波長と私たちの目の視覚とが一致しないと色は見えません。ですから誰もがリンゴを赤色で見てると思ったら大間違いですね。赤く見えるのは人間の目だけです。ね、犬や猫の目にはどうするんだろうか。ね、牛にはどうするんだろうかってよく言うでしょ。本当ですよ。同じ哺乳類であっても全く受け止める、ね、色の量は違います。日本の、ね、自然がこれほど色とりどりであるというのはね、まさにね、人間が見るため。私たちがその色を見てね、まさに色を楽しむためにね、錦のごとく彩られているんだなということを思うとね、まあ本当に皆さん、この一つの自然をとってもね、神の大いなる御業を見てね、まあ感嘆の声を上げるというね、まあ、こういうことがあるんではないかなと思います。で、皆さんね、私たちが自然を見た時にどんな声が上がるかという皆さんの経験がないと困るんです。自然を見て、ああ美しいなと、何もね意図せず心の中からその感嘆の声が上がる瞬間ってあるでしょ、ね、この瞬間がね、皆さんの本心が自然と和している時ですよね。だから本当の意味での神にある人はね、野にある一輪の花を見ても簡単な声を上げる。もっと言えば、その道端に転がっている一つの石を見ても感動にあふれる。これが神と共にある人の生き方である。これが本当の意味で聖霊を受けた人の生き方である。だからね、皆さん、私はこうして聖書を皆さんにね、こう語りますけどね、まあ、この秋の時を迎えますとね、つくづく思うんです。本当に自然と交わって、自然に触れることがどれほど大きくね、皆さんの心を実はね、神の御心に、ね、合わせるだろうか、神の御心に向けるだろうか、そう思いますよ。 まあ、実は御言葉も一緒ですね。私は御言葉をこうね読みながら途中本当にわずか一文わずか聖句一つを見てねもう心から感嘆の声を上げる瞬間がありますけどね、これはねもう私の本心がね神様の霊とね触れ合ってる瞬間だといつも思います。こういう体験皆さんはないですか？それが何よりも尊いね神との出会いですよ。人間がそれほどまでの感嘆の声を上げるっていうことはねそういう時にしかないんです。だから皆さん本当の意味でもうね驚嘆するというねこの驚きはね自然との触れ合い神様との出会いが世の中にはないんです。驚嘆というのはね、なんかどう思います？テレビ見て驚嘆したことある？人を見て驚嘆することがありますか？ね、私自身の人生を振り返るとそんなことは一度もない、ね、やっぱり自然を見て喜び神の真理に触れてね驚く、これに勝るねものはありませんよね。まあ、そんな中で特にね自然というのは本当に何度も言いますけど堕落していない神の創造の美をねそのまま今に伝えていますよね。そして決して神の御業はね伝わることなくね、まあ、ここにもありますけど朽ちることもしぼむこともね汚れることもない、ね、そういう大自然がね皆さんあるわけですけど、まあ、そのようにして彩られたねこの錦繍のね野山をね私たち見るとねそこに神の見ての技をね本当に感じることができる、まあ、そういう感性をそういう感覚をねぜひ皆さんね持っていただきたい。それは聖書を読むことに勝るほどのね神を知ることです、ね、ある人はこう言いましたね。昔の人はね本を読むより人を読めと言って、本を読むより人を読め、これはね本を読んでいろんな知識をつけるよりも人の心を知ることの方が、ね、何百万冊の本を読むよりも価値があるという意味でしょう、まあ、しかしね私は本を読むより人を読めとは思わない、ね、本を読むより自然を読め、ね、自然は何百万冊もの、ね、本に勝る恵みを皆さんにくれるでしょう、まあ、これは私自身がね、まあ、体験的な一つの事実としての告白でもあるし、前も言いましたけど、イエス様は一体どこでこのようなね、神の真理を掴んだんだろう。当時のユダヤ教の伝統の中では、とても掴むこともできない。神の真実をイエス様は語られましたけどね。じゃあイエス様はそういう神様であることをどうやって知ったんでしょうかね。これはもうね、はっきりわかること。それはシナゴーグで、教会学校で、あるいは人の書いたものを文献を通して知ったのではありません。イエス様が神様と本当に出会ってあのような福音を語ることができたのは自然の中に神を見たからです。自然の中に息づく神の見ての技をはっきりと見たからですね。だからパウロは言いました。この自然を見れば神の永遠の力とその神性は分かる。だから皆さんね、そんな意味でね、こう自然を見つめていく、まあ、そういうね、時が今ですから、どうかそういう心でね、自然を見つめてほしいなと思いますね。何よりもね、色彩を織りなすこの大自然の美しさっていうものはね、私たちにとって本当に大きな恵みですし、まあ、私もね、慶子先生もそうですけど、写真というものを通してね、より一層、自然というものに向き合う、ね、時を与えられる。まあ、皆さん本当にねカメラね写真始めたらいいなと思いますよ、うん、やっぱりね全く皆さん違います。景色を見る目が、うん、だからね、まあ、写真っていいなと思う、ね、よく光の芸術というでしょう写真は、ね、でも光の芸術であるということは本当に皆さんね不思議だなと思う。神様は最初に光を作ったんだから、その光というものを真実に理解することはね、神の創造の第一番目、神の創造の第一声であるね、光あれというこの言葉を理解することは光を知ることですよ。ああ、ただ単に光があったんだな、ただ単に太陽が昇ったんだな、ただ単にお昼があるんだな、こういう漠然としたね、光ではありません。光があるという、 光あれと言ったその御言葉のね、真実にたどり着くためには光が何であるのかということを本当の意味でね、神様の心情と心を合わせながら散っていく。それを知るためにはね、私は写真を撮るということもね、非常にいいことではないかなと思ってますので。まあ別に私が趣味でやってるから勧めるわけじゃありませんけどね。まあ本当おすすめしますよ。でやっぱり写真家の方でね、いろんなことを言ってらっしゃる方もいますけど、まあそういう方のこともまたねご紹介しながら、写真の持つね、この世に あるね美を捉えようとするね、写真の持つね力というものについてね、またいつお話したいなと。まあ慶子先生も言ってましたけどね、本当に止まるんですよ。止めることのできる瞬間をカメラは持っている。我々人間の目はね、常に自然が継続した形で動きつつあることをね、明確にこの 目は捉えますけどね、その流れゆく自然のね、一瞬のきらめき、一瞬の輝きをね、永遠に留めることができるのは写真しかない。わかります。だって写真のシャッタースピードってどれぐらい？普通こういう晴天の時にカメラを向けたらね、250分の1秒だと。そんな単位でシャッタースピードを切るんですよ。250分の1秒の世界を皆さんの目でね、感じることできますかっていう。だから写真をね、撮る場合ね、このカメラのレンズっていうのは、レンズ会社はね、常に人間の目をね、意識して、人間の目で捉える色彩をね、それを、その一瞬の輝きをね、永遠に留めることのできるレンズを作ると。まあ、そういうことでね、やってるわけでしょ。だから本当に写真で描かれるね、一瞬の輝きをね、この自分自身を見るとね、心がとにかく感動に包まれる。だからまあまたそういうこともね、少しずつだけでもね、していただきたいなと思いますよね。まあ大勢に行った時のことはね、本当にさまざままだ証がありますのでね、ゆっくりとお話したいなと思っていますが、楽しみにしておいてね。さあ平成最後と言いましてね、いよいよ日本シーズンが始まりましたけどね、あまり関係のない日本シーズンですけど、しかしそうとは言えないね、なかなかいい試合でした昨日ね。なかなかやっぱり日本一を戦うね、これはこれで見ててね、迫力があっていいなと思いました。2対2で昨日引き分けましたけど、海の向こうのアメリカではね、引き分けがないんですよね。アメリカは、日本はね、まあ選手の疲れも考えてね、12回で自動的に試合が終わるようになって、とはいっても昨日終わったのは11時過ぎだというね、ということはもう6時間ぐらい野球やってる。6時間、5時間ね、5時間以上野球やってるわけです。まあ応援に行く方も大変ですよね。でもね、海の向こうのアメリカは絶対に決着がつくまで野球やめないそうですね。ですから今ワールドシリーズアメリカやってますけど、ドジャース対レッドソックス第3戦延長18回でした。高校野球じゃないんだからそんなやらなくていいのと思うんだけどね、アメリカは、ね、やるんです。で延長18回でドジャース勝ちましたね。だからまあ本当にすごいなと思ってますけどね。18回ですか、長いですよ。何時間やったんだろうね試合、もう選手も大変です。でもやっぱり世界一を決めるということでね、やってますけどね。まあ日本シリーズはね、第一戦は引き分けということで、まあこれからどうなるのかね。平成最後の日本シリーズだね。何でも今平成最後ね。そういうことで新しい新年になって、開元した新しい年はどういう名称か分かりませんけど、最初の年はジャイアンツです。まあそれに期待するんですけどまあ最後、平成の最後はもうどこでもいいそういうことで、はい、それじゃあ皆さん今日ね、ペテロ書をね、もう一度皆さんとも見ていきたいと思いますけど、今日も3節から5節までね、読んでいただいたんですけど、ちょっとですね、今日また3節から5節まで全てお話できないなと思ってますから、もう一度ね、この内容をご紹介する機会が 次回ねあるかなと思いますので、今日もちょっと申し訳ありませんけどね、第1回目ということで3章から5節の内容をお話ししたいと思います。はい、じゃあ皆さん今日の内容ですけども、タイトルはね、希望というものについて考えていきたいと思ったので、希望の礎としてのイエスの復活という題目になりました。実は私たちにとって希望というものはある意味で欠かすことができない大切なものではないかなと思います。皆さんの希望はありますか？何ですか？希望があると人生はどうなるの？嬉しくなりますか？ね、希望がないとどうですか？もう希望がない、私には希望がない、そういう人生は悲しいでしょう、寂しいでしょう、ね。まあ、希望がないということをよく絶望と言いますけど、ね、絶望の人生だとしたら皆さんどうですか？絶望の人生はね、色に例えればどんな色ですか？赤色、黄色、緑、何色？
灰色。
真っ黒だと思うよ。漆黒の闇。やっぱり絶望ってのは色がない世界ですよ。だからおそらくね、そういう人はこう自然を見ても色が見えない。そういう人にはね、輝くね、錦繍の景色がね、決してそんな錦には見えない。何が綺麗なのかな、何が美しいのか、そんな風に見えるんじゃないですか。私はあの色というものをね、しばらくこう慶吾先生がやってらっしゃるのをね、一緒にやりながらいくつか本を読ませてもらいましたけどね、その中に色彩学の先生が言ってることはね、結局人間の目はね、光を的確に捉えてね、そしてこの地上に存在するね、千差万別ね、千変万化の色をね、捉えるでしょ。でもその色を見るっていうことは、実は私たちの心がそれを見てるんだ。だから人間の心に実は光を映し出すスペクトラムがあってね、そのスペクトラムが映し出す色彩こそがね、私たちの人生を豊かにするんですよっていうことをね、表現されています。ですから目で実際は色を見るんだけど、その色を感じる心の世界がね、実は色というものをはっきりと見てるんだ。だから心が今言う絶望というものにね、彩られてしまうと、いくら目にね、美しい自然が見えたとしても、そこには輝く色は存在しなくなる。心の目ではこの色はね、やっぱり闇の色になってしまうね。輝いていてもそれがかえって眩しく思いね、暗闇を好むような生涯になってしまう。皆さん、天国と地獄というのは何も閻魔様がいてね、あなたは天国、あなたは地獄って決めるんじゃありません。天国に行くか地獄に行くかを決めるのは自分です。どうして自分なのか。天国というのはどんな世界、これまたね、いずれ写真論でお話しますけど、極彩色ですよ。だってそうでしょ、御国の境地は錦絵のような、もう極彩色ですよ。だからね、仏教でも極楽浄土はどんな色で表すんですか。皆さんの曼荼羅見たことありますか。なんであんなに色が繊細なんですか。なんであんなに原色が激しいんですか。なんであんなに色を見たらこんな眩しい極彩色なんですか。皆さん、本当に神の御国はね、輝くような、ね、まばゆいような光の世界だから、その光を心が感じる人が天国に行くんですよ。分かりますか。それを感じられない人はどうですか。その光は眩しくて、そこに留まることが苦痛なんです。だから心の、皆さん先ほど言いました、心のスペクトラムがあるとすればね、ここに反射する色だけを求めて、何の心に色を感じない人は、色のない世界を自分は探すんです。色のない世界ってどんなところですか。闇の中ですよ。闇の中ってどんなところ。光が当たらないところです。だから洞窟の中に入ってみたり、岩場の陰に隠れてみたり、 土の中に掘って穴を掘って、ね、住んでいる。これが地獄です。そして人には会いたくない。これが本当か嘘かね、言ってみたら分かります。言ってみたら分かりますよ、本当に。だからね、皆さん、そんな意味で私たちはね、光というものを、ね、本当に心に迎えなきゃいけない。神の天地創造の始まり、一章一節の光あれというその言葉を、皆さんは心に今本当に迎えていられるかどうか。そう考えたら我々はまだ創世記の一章の冒頭の位置にも立ってないかもしれない。そう思うと本当に聖書は真理の言葉ですよ、ね。まあそれは置いといて、このね、希望というものが皆さんなければ人生にはまさに彩りがないだろうなと思う。じゃあ一体皆さんの希望は何ですか。キューケゴールという人がね言った言葉ね、希望がないことこそがね人生の死である。希望がないことほど重い精神病はない。つまりね、私たちが心を病むということはどういうことか、心に死を迎えるとはどういうことか、それはね希望を失うということ。何でもそうなんです。希望があれば生きていくことができる。あのホロコーストでね、ナチスドイツの徹底した迫害の中にあったユダヤ人がね、多くの友が亡くなっている中でね、彼らは生き抜いていった、その心の力になったもの、支えになったものは何ですか。彼らは口を同じようにして言います。希望です。もし私の心の中に希望の灯火がなかったら、あの悲惨な、ね、時代を生き抜くことはできなかった。だから彼らはどうしたんですか。その後解放されて祖国イスラエルにね、やっと立ち返ることができた。大戦後我がふるさとカナンの地に戻ることができた。それが1948年のイスラエル建国でしょ。だから彼らの国家はハティクバ、希望という名前を歌う。希望さえあれば、この希望を与えるものが彼らにとってはね、唯一なる神様である。聖書を通して約束された唯一なるヤーウェの神が我々の唯一なる主であられるというね、そのことが希望となって、彼らは1900年に及ぶね流浪の生活を乗り越えてきました。だから皆さん、希望を失うということは本当に重い精神病である、そういうことかもしれませんし、絶望こそね魂の死を意味するのかもしれない、はい。そう考えると、私たちの希望とは何でしょうかということを考える必要がありますね、はい。希望という言葉は少しニュアンスは変わるけれども、夢というふうな言い方にもなるかもしれませんし、あるいは私たちにとっての幸福ということにもなるかもしれない。さあ皆さん、ここでこのペテロ前書はキリスト者としてのあり方を私たちに教えているわけなんですが、その中で今日皆さんにお話しすることは、我々の希望とは何か、そしてその希望の、はい、礎と書きました。礎って何でしょう、ね、基礎になる、土台になるものです。聖書の言葉で言えば罪の頭石になるものです。さあ、その礎とは皆さん何でしょうか。それがペテロは言っているんです。それはイエスの復活だった。皆さん、今日はこの話をしますけど、皆さんこれ聞いて、そうだ本当にと思ったらクリスチャンです。私の希望は 主イエスがよみがえられたことですと告白できたらキリスト者だよね。私の希望は老後の安心した生活だよ。私の希望は子供たちの成長と、ね、何不自由のない人生であります。別に贅沢はいいです、ね、私の希望は近いうちにどこどこに行けることです、ね、そういうような希望は聖書が言う希望ですか。皆さん、そのような希望はこの世が語る希望ですよ。ペトロは何と言ったの？我々はこの世にあって希留者だと言ったじゃないですか。この世に希望なんかない。そう思ったものが主イエス・キリストの恵みの中にね入っていったんでしょ。皆さん、私たちの希望は何ですか？イエスの復活です、とこう告白できたら素晴らしいですね。でも今皆さんどうでしょう、パッと聞いた時にそのことがパッと結びつくかどうかね。なんでイエスの復活と私の希望がと思っていたらどうなんだろうこの話としてこの話ができますかってどうせあなた教会行くんですか、どうしてあなたはキリスト者になったんですか、どうしてそんなにね聖書を学ばれるんですか、あなたの希望は何なんですか。はい、主イエスの復活です。
アーメン。
分かってアーメンしますか、はい、それとも、はい、言わないといけないと思ってアーメン。本当、じゃあもう説教しなくていい。結論はまた最後に出ますけどね、このイエスの復活こそが希望の礎なんだ。まず今日一つね知っていただく。でこのことを本当に分かると何が起きるかということはまずペテロが言った。まずもって神への尽きることのない賛美がやってきます。はい、私たちが信仰者としてね、まず起きてくる一つの現象があるとすれば、それは何か。それが3節以降に出てくる内容として、まず私たちの主イエス・キリストの父である神が褒め称えられますように。皆さん、挨拶文があって、その後3節から始まる言葉はね、よく言われるのは挨拶文の後には神への賛美というものが記される。これがユダヤ教の書簡にある一つの形式だったとも言われます。ですから常に挨拶文の後にまず神への賛美を捧げるというのは当時の一つ書式としてあったんですね。あったんですが、どうしてじゃあそういう賛美が出てくるのかということについて私たちは知る必要があるでしょう。まずね、まず神様への賛美があるんだという。はい、そこで私たちの主イエス・キリストの父である神が褒め称えられますように。これはもうキリスト教の初代教会の独特の賛美ですね。ユダヤ教において父なる神という言い方はありません。でもちろん主イエスキリストということはユダヤ教は認めてませんから、キリスト教は主イエスキリスト、そのキリストの父であられる神が褒め称えられますように。はい、そこでまず一つ目に、神へのこの賛美こそがキリスト者の生活の基題なんだということを知ってほしいですね。私よく思うんです。賛美があるところにね、主はおられる。そうです、賛美の宮に主は来られる。だから賛美しましょう。これは逆です。私たちは賛美しましょう、賛美すれば主が来られます。それはおかしい。 賛美したくないのにしたら主が来られますよ。あの賛美というのはしなきゃいけないと思ってするのを賛美とは言わない。もうねせざるを得ないのよ。もうこんなことは自然に心の中から湧き出てくるものなんですよ。神様のことを知れば神の名を褒めたたえることが自然の感情として出てくるでしょう。出てこない？もう賛美歌を歌ってみたら皆さんの心の中から神への感謝と神様に導かれた喜びがもう歌詞を通してね蘇ってくるでしょう。だからますます賛美したくなる。ああもうこの賛美の歌詞は私のこの告白ですと言って、
ね、
そうならない？
ね、
それが賛美よ。だから本当に神様に憐れまれ、神様に救われ、神様に導かれたものはね、まず 何をもって神の前に我が心を捧げるべきか、もう賛美しかないわけ。主よ、あなたの皆を褒めたたえます。だから我々の信仰生活の土台は神への賛美でしかありませんよ。そう言っています。主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。私たちクリスチャンがキリスト者が願うことはただ一つです。私たちは憐れみ、私たちを救ってくださった父なる神がただただ褒めたたえられますように、その神の栄光を心から願う、そういう私に変えられていくことがね信仰なんですね。じゃあ今言ったようにその神への賛美はどこから来るのかといえば、これは尽きることのない感謝から来るんですよ。だからね、神様の愛の前に、神様の憐れみの前に、神様の許しの前に感謝の心が湧かなければ、真実の賛美は捧げられるはずがない。その皆さんが本当に神様に出会えたことをね、感謝する、その心の、ね、度合いに応じて私たちの生活はね、神への賛美へと変えられていくんです。もう本当につくづくね、あの思うんです。もう人生というものを私振り返ってね、何が希望で皆さん何を手に入れて何を我がものとすることが喜びであるかと考えた時にね、皆さん最高のものを与えられてるな。あの本当にそう思いますよ。もう人生の中でこのイエス・キリストの父なる神に出会えたこと以上の奇跡がありましょうか。もう本当にそれはね、皆さん大変な宝物をいただいたという。本当それがなかったら私たちの人生はね、どんなに自分で彩ろうと思ってもね、自分が作り出す色はね、人工的な色はね、本当の色じゃないんですよ。皆さん色彩学で私も学びました。人が作った色は何も我々の心によく影響を得ます。皆さん色紙見てね、あれ全部人工的に作った色ですよ。しかし皆さん、色紙一つ取ってもね、今何千色って色を作ってますよ。あの色のほらカードがありますよね、色を見る。あれ本当に微妙な色の違いまで全部再現してます。でもあの紙に書かれている色は何の力もないよ。皆さん信じるか信じないか別として、あの波動系というのがあってね、色の力を示すね、数値をね、弾き出すことがある。絵の具の色は何の力もないんですよ、波動計を見て。でもみかんの皮のオレンジ、リンゴの皮の赤、こうした花々の色をに波動計を置いたらものすごい反応する。全部なぜか自然の色、これが本当の色です。 つまり私たちは実はね、光あれというね、この創世記に始まった言葉、まあ、具体的には光あれ、一章三節からね、始まったこの言葉が、先ほど色だと言ったけど、そのことすらも私たちは本当の意味で分かってない。皆さんが見ている色はもう正直言ってほとんどが偽りの色です。もっと皆さん具体的に言いましょうか。テレビ見てください。テレビって本当の色ですか？テレビこれ本当の色？嘘よ。だって3つしかないんだから色。三原色知ってますか？理科の勉強、三原色。はい、マクリの三原色勉強した？知らない。大好きだ。三原色って何色の三原色？赤と青と？
黄色。
お、そうだよ。赤と緑と黄色じゃない。まあ、青でもいいわ。いい、この3つの色さえあれば全部できるという原理でテレビができてるんですよ。だから皆さんテレビは細かく見てください。その3つの色が全部配置されてるだけだ。これは偽物です、これ。だから色に騙される。皆さんインターネット見てください。全部偽物だよ。スマホの色全部偽物だよ。作った色ですよ。だから私は皆さんに言うんです。スマホとかね、インターネットとか基本的にしてはいけませんよという意味です。ブルーライトがカットされるメガネさって一緒よ。偽物は偽物です。だから自然を見たらどうなりますか？本物の色です。だからテレビを見たりスマホを見て生活する子どもたちの心は闇です。間違いないですよ。それは本当の色を見てないんだもん。その色に侵されて、そして騙されて、最終的にはね、偽りの色に人生を彩っている。だから自然と交わる、この自然の色を見ると、そこから神の愛がやってくる。神が色を作った、光を作った、その神の愛が色を通して皆さんの心にやってくる。だから自然を通すと皆さん、多くの人は言うんですよ。心ある人は。癒されてという。皆さん、癒しを求めてね、ネットカフェに行く人はいないんです、普通は。癒しを求めて朝から晩までスマホをするっていう人は普通いないの。もうそうなったらその人はもう犯されてる。どうして自然を愛する心を失ったんでしょうね。皆さんもうね、それ私はもうこの季節を迎えたから言うわけじゃないけど、つくづく思う。本当の色、まことの色を探してください。それは自然の中にあります。皆さんが着ているこの服もね、残念だけど人工色だから、一番いいのは染め物とかね、本当に安く、その自然のものでもし染めた場合まだ違う。でもやっぱり我々のものはほとんどが我々の人間の手で作られた色で作られています。だからそう考えた時にね、私たちはもうすでにね、創世記の出発点でね、真の光と偽りの光というものの中にね、その狭間に立たされた時に、残念なことに偽りの光を好み、偽りの色に騙され、偽りの色を受け入れて生きているんです。だから心の中にある正常なスペクトラムがもう壊されて、真の色を見ることができなくなって、自然を見ても無味乾燥。そして自然を見ると災害だ、天災だ、天気がどうだこうだって文句を言うようになるんです。そう思いませんか？臨時国会が始まりましたね、安倍総理が施政方針演説をしました。その中に何があるか、今年の夏の大変な猛暑とともにね、災害があったから、防災減災という、ね、防災災いを防ぐ、減災災いを減らす、ね、防災減災対策と、それから今具体的には、西日本の豪雨で、それから北海道の地震、 こういう被害に対する復興、復旧に向けての予算をね、補正予算を作ります。これはいいんですよ。いいんです。だけども考え方を私では少し変える必要がある。何度も言いますけど、自然災害は天災ではありません。天は何の災いも私たちに下そうとはしていないんですよ。雨は降り、ね、風は吹き、時に強く荒波が、ね、打ち寄せることが自然の断りであって、では皆さん本当は最も災いを私たちに与えているものを国は対処し、私たちの平和と幸福を守る努力をしなければいけないと私は思います。国民の生命と財産を守るために、国民の平和と幸福を守るために、我々人間にとって最も害を与えるものからこの国を守る努力をしないといけない。それは防災じゃありません。もちろん日本が国土としてね、そのような被害に遭いやすいということは事実だから、そのための国土強靭化という名のもとにね、される、それは私はいいと思いますよ。でもね、一番大事なことは本当に我々国民生活を最も脅かすものは何かということを見抜くことですよね。まあ本当の真実をね、我々は見失ってるんです。だから皆さん言いました、無神論、ね、神様がいないという無神論は都会で出発する、田舎から出てきたことはありません。全て利便性のいい都会の人たちが無神論を唱えるんです。なぜか、神がいなくても生活できると思うから、自然と向き合っていないから、偽りの色にごまかされている。自然と共にある田舎の人、神を感じる。自然と向き合う。だから私先日ね、言ったことがあるけど、山では殺人事件が起きない。山に捨てる人はいるけどね、殺した人。でも山では殺人事件が起きないですね。よく言われる。山に行く人に悪い人がいる。だから山ではね、盗みとか殺人とかで傷害事件も起きないね。どうせか自然が厳しいから、思いやりの心を持つようになる。僕は話したら今日話終わってしまいますね。もうこういうことなんです。要は行かないじゃないですか、ここまで。でも大事な話だもんね。私がある山岳ガイドの方の話を聞いてね、いやー本当そうだなと思って。その方元銀行マンですよ。ね、銀行マン。で、銀行マンで優秀な人だったんです。部下からいつも言われてたんです。たまには笑ってくださいよ。もういつも笑わないでね、しかも別の仕事やってる。でもね、実績はあるから、どんどんどんどん上に、ね、昇進した。でもその人がね、ある時ね、ふと自分の人生が本当にこれでいいんだろうかと思わされる瞬間があったそうです。すごく悩んだんです、ね、そしたらその自分の奥さんがね、あなたちょっと山にでも登ってみたらって言ったみたい。なんで山なんだと思ったんだけど、実はその人、自分の田舎にね、百名山の一つ、その方山がある、鳥海山と山がある。で、小さい頃からずっとあの山を見てはいたんだけど、一度も登ったことがない。だったら一度登ってみようかと思ってね、登ったんですよ。その時にその人は、まあ、我々の言う言葉で言う改心の体験、コンバージョンしたの。でその山に登った時に山の厳しさを感じたんだけど、その時彼はこう言ってる。自分はまるで、いいですか、まるで雨の日に他人の傘を奪い取るようなことを仕事でやっていた。銀行員がそういうことだって。雨の日に人の傘を奪い取るのが銀行の仕事だ。だけど山に行くとね、 何が分かったかというと、雨の時に自分の傘を差し出してくれる人のぬくもりに出会う。山に行ったら人が優しいんですっていう。もう風が吹き雨が吹くとね、みんながねいたわってくれる。雨に行ったらみんながこんにちはって挨拶してくれる。一度しか会うことのできない人なのにね、こんにちはって挨拶するね。そして山小屋に泊まるとね、初めて会った人なのにみんなぬくもりがある。自然が厳しいからこそ人のぬくもりを感じるのが山の中だとその時思ってね、彼は銀行の辞書を出して、そして山岳ガイドになった。その45歳ぐらいに、ほんでも笑顔いっぱいでねガイドやってる。もうみんなから信じられない、銀行の時に笑ってくださいよって言われたっていうね。でその時に彼は言ってました。本当に自分はね、人ばかり見てお金の計算と実績ばっかりを考えてね、人の心を見てこなかった。だからまあ表現はあれだけど、雨の日に傘を取るような仕事だった。でも山に行くとね、雨の日に人が傘を貸してくれる。だから自分も人に貸したくなる。だから本当にこう山に出会ってよかった。その方証ししてたのを聞いてね、いや本当にそうだな。だからやっぱりそういう意味で自然の厳しさというものがね、人のぬくもりを時に感じさせてくれるね、大きな大きな要素になるということがね、大事なことですよね。だから自然と交わると、自然は厳しいです。だからこそ人のぬくもりも感じればね、またその厳しさの中に神の愛も感じる。だから田舎では無神論が出てこないんです。都会で生活した人たちがみんなそのようなことを言い出す。だから皆さんそうでしょ、都会はだから共産党が強いでしょ、ね、それはそのようになってるんです。だからもっともっとね、強い、まあ、何の話をしてたかね。あれとにかく皆さん、神様に出会ったことがどれほどの恵みであるかということをね、もう何度も皆さんね、反復しながら自分自身にね問いながらその恵みを感じてほしいと思いますね。そしてじゃあどうしてそんな恵みを私たちは受けたのか、それはペトロははっきり言っています。それは神の豊かな憐れみによってです。神の豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせと書いてある。すごいね。神の豊かな憐れみがなければ私たちは誰一人として新しいものにはされない。はい、皆さん、この新しいものにされるとはどういうことでしょう。まず今日皆さんね、知ってほしい、新しくされるということは、生まれ変わるということはどういうことかといえば、何かもう一回おぎゃーと生まれることじゃありません。皆さんの心の中が新しくされることですよ。今日皆さんどう思いますか。神の御言葉を通して皆さんの心は、主イエス・キリストの恵みを通して皆さんの心は新しくされませんでしたか。私はそれまで歩んでいた人生がね、全く180度変わりましたよ。それは神によって変えられましたよ。神様に出会わなければね、私の価値観がこんなにはならなかった。神の御言葉の力によって清められなければね、こんなふうな心にはならなかったでしょう。じゃあそれは私たちが人間の努力や知恵でできることですか。絶対できません。神様によってしかできない。それを著者は神の豊かな憐れみによる技なんだと。この神の憐れみこそが私たちを新しく変えさせたんだ。だからこの憐れみの前にね、私たちはただ感謝を捧げる以外にありません。だから賛美になっていく。キリスト者の生活の土台にあるものが賛美だと言いました。その賛美の根拠は神の憐れみに対する感謝です。皆さん、神に憐れまれたことが私たちの生活を変えました。神に憐れまれたことが私たちの生活の土台になった。この神の憐れみがなければ、 私たちの今の生活はないんだと、今の人生はないんだ、このことを本当に知った時に、その憐れみは一体なぜ来たのか、それは私が得られるものでも、私が何か条件があってもらえるものでもありません。神の一方的な選びによって憐れまれているんだから、私を誇ることも、ね、何もありませんよ。ただもし私の人生が素晴らしいものに変えられ、私の人生が生き生きとしたものになったことが証しできるならば、ただ一つです、皆を褒めたたえるだけです。神様はこのようにしてくださったのですという、ね、このこと以外にありません。じゃあそのような神の憐れみをね、私たちは受けて本当に新しくされたというんだけど、じゃあその神の憐れみのもっと具体的な内容とは何かというと、それがイエス・キリストの復活ということになっている。はい、それが次に出てきましたね。新たに生まれさせの後、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えとか。皆さん、神の豊かな憐れみによってね、私たちは新たにされたというんだけど、じゃあその憐れみはもっと具体的に言えば何かといえば、それ皆さんね、神の憐れみ、豊かな憐れみ、それ何か明確にしてください。キリスト者が神の豊かな憐れみとして知っておくべきことはたった一つ、それは神様が一人子をこの世に送られた。いいですか、一人子をこの世に使わしてくださったこと。そして二つ目、その一人子が私たちのために贖いの技を成し遂げられたこと、ね、いい、一つ目、神様が愛する一人子をこの世に使わしてくださったこと。二つ目に、その一人子であるイエス、主イエスが私たちの罪の贖いのための御業を成し遂げられた。贖いの御業を成し遂げられた。そして三つ目に、そのイエスを死者の中から復活させてキリストとされたこと。復活されて主となられたことです。この三つです。これが神の憐れみの内容です。神が私たちに向けられた憐れみは、愛する一人子を世に使わせてくださったこと、その一人子が贖いの御業を成し遂げられたこと、そして三つ目に、死者の中から神がそのお方を蘇らせたことですね。これが神の憐れみです。さあ、もう時間になりましたからね、少し話をまとめたいと思いますけど、私はこう思っています。いいですか。このような事実、今言った事実は歴史的な事実です。作り話ではありません。まずこれが大事なことです。歴史的な事実です。事実として2000年前にイエス・キリストというお方が神の一人子としてこの世に来られたんですね。そうでしょう。ナザレのイエスと呼ばれたそのお方がね、明確に神の一人子として自らを称しね、この世に来られたんですよ。そして私は天の父が私を使わしたのだと言って来られたんです。わかりますよね。じゃあその方は何をされたかといえば、33年という短い生涯だったけれども、一体何をされたのか。それは神の福音を伝えるとともに、ね、私たちの罪のゆえにね、十字架にかけた。はい、十字架の意味はもっと詳しくは皆さんにお話した通りでいろいろありますけども、簡単に言えばこの十字架によって少なくとも贖いの技を出そうとされた、ね、 私たちの罪を贖うために十字架に使われた。で、言葉を変えます。贖うために皆さん十字架に使われたということはどういうことかというと、私たちに人生をやり直す機会をくれたということです。もう一度、人生をやり直す機会をくださったことが贖いの結果。それまで罪の中にあり、色のない絶望と、そして偽りに満ちた世界に生きていたけれども、イエス様の贖いの御業を通して私たちをもう一度人生をやり直すことのできる、一からやり直すことのできる機会をくださったことが贖いの結果。それまでのことはもういいから、もう一度人生をやり直すことのできるスタートラインに立たせることが十字架の意味ですよ。だからパウロはもう一度その出発に立てることを恵みと言ったんです。それまでの人生を全部神様がなしにしてくれた、帳消しにしてくれた、もう一度復活されたイエスと共に生きましょうというね、その機会をくださったことをパウロは恵みと言ったんです。皆さん、こう分かりますか。そこで大事なことはね、もう一度人生をやり直すきっかけをくれた時に、一緒に生きるというお方は誰かというと、ナザレのイエスとして地上に生きたお方じゃなかったんです。そのお方はもう十字架で亡くなってしまったからね。だからもう一度機会をくださった私たちの人生、もう一度出発する人生は誰と一緒に行くんですかと言ったらね、復活したイエスと一緒に行く、よみがえったイエス様と一緒に生きることがパウロにとっての新しい人生の始まりなの。だからパウロはよみがえられたイエスと共にということで、復活の主と共に生きる人生を選択するんです。ここ分かります。だから今までの人生は一体誰と自分は生きたんだろうかと考えた時にね、パウロは律法に生きた、神が与えた律法と共に生きてきたけれど、その生涯がどれほど過ちであったかということを彼ははっきりと分かって、その人生の全てをもう帳消しにしてくださるキリストの贖いの愛を受けてね、もうパウロその今までのことはいいから、もう一度私と生きようではないか、そのようにしてサウロよサウロよと呼んでくださった復活のキリストと共に私は生きると決意した。だから生きているのはもはや私ではなく、私のうちにあるキリストであると言った。分かりますか皆さん。だからこの復活されたイエス様と共に生きることが、ね、新しい人生の始まりなんです。で、私たちもそうなんです。よみがえってくださった、よみがえられた方。で、皆さん考えてください。神が使わされたイエス様。そのイエス様が私たちの罪のために贖いの技をなされるために十字架に行かれた。その十字架に疲れて亡くなられたイエス様。墓からよみがえられた。いい？これが神の憐れみの具体的な現実です。これ全部歴史的事実です。これが大事なんですよ。これが全て歴史的事実であるということを告白するものがキリスト者でしょう。そこで考えてほしいこと。こんなことを歴史的事実として受け入れるということはどういうことかというと、こんなお方が他に今まで歴史上にいましたかという、神から使わされ我々の罪の贖いの技をなされ、 死に葬られた後、よみがえってまで現れてくださったという人が、人生、皆さんの人生じゃない、皆さんが知っている歴史の中に一人でもいましたか？いますか？
いません。
でしょ？お釈迦様はよみがえったんですか？孔子様はよみがえったの？ムハンマドはどうですか？皆さん考えてみてください。イエス様だけなんですよ。本当に死を超えてよみがえったのかと。ちょっと中途半端になると申し訳ないけど、だからイエス・キリストが唯一復活された唯一のお方なんだ。ということは何が分かるかというと、イエス様は歴史的事実として私たちに教えたことは何か。死は終わりではない。いいですか？死は終わりではない。私たちには永遠の命がある。そのことをイエス様は自らが復活することによって世に示された。このような歴史的事実こそが私たちが、ね、神の憐れみというものを心に留めることのできる、ね、示された現実なんです。これを私たちは知っている。したがってこのことのゆえに私たちは永遠の命を信じることができるんです。もしイエス様が死んでも死なないんだと語った時にね、ところがイエス様死んでも死んだじゃありませんかとなったらどうですか？それをもって私たちは主イエスの言葉がまさに天から来た神の御言葉であると確信するんです。たとえ死んでも生きると言われるイエスの言葉、死なんとする者は生き、生きんとする者は死ぬんだという主の言葉がね、イエス様ご自身の生涯を通して明かしされた。そうでしょう、はい、だから話が戻る。それが希望なんです。それが皆さんの希望になりますか？どう？今言った希望は皆さんこの世では何の喜びも何の獲得物も何の財産も何の名声も与えられません。キリストが与える希望はこの世で得られるものは何一つないことを知るべきです。だから私いつも言う、教会に行ってこの世でいいことがあるなんて思ったらダメなんです。この世では何もいいことがないんです。キリストが与える賜物は永遠の命があるよという、これだけなんです。死んでも死なない命がある。そして人生とはこの世だけでは終わらないという、死を乗り越えた永遠の命があるということを教えることがキリストの賜物である。それに対して希望だと思えることがキリスト者なんです。どれですか？学業成就、家内安全、商売繁盛、そんなものはキリスト教会には無縁です。無病息災とか、美しい四文字文字がたくさんある、交通安全とか、それが我々の希望ではない。もっと言えば我々の幸福でもない。で、希望とは幸福ではないですが、そういうものは私たちとは実は違うんです。キリスト者が求める希望は永遠の命です。そして永遠を主と共に生きる、神と共に生きられることのできる、生きることを神が許してくださる、いや生きることを神が許すだけじゃありません、そういう人生を生きるようにと神様が私たちを選んで招いてくださってる。もうこれだけで幸せでしょというのがキリスト者です。
アーメン。
私はそう思う。神様にね、おいおいって言われただけでもう喜んで死んでるその場でね。この世の人がね、どういうふうに評価したと、そんな評価はね、もうそれこそ本土です、本土。でも神様があなたをと言って招いてくれた、もうその一言でいいじゃない、そう思いませんか。
アーメン。
もう私はそのように思うから、これがキリスト教の、ね、希望であるということを今日言いたいわけです。それはこの死の復活によって裏付けられてね、永遠の命の原理こそがね、私たちにとって唯一の希望であります。すべて終わらなかったので、また次回ね、続きをお話したいと思います。今日はこの辺りで。さあ皆さん、禁酒の秋、禁酒の秋っておかしいね、禁酒のこの頃どうぞ美しい自然を眺めてね、皆さんの心のそれこそね、感性を錦に染めていただきたいと思いますね、はい。そんなことでね、自然を皆さんまた見てください。本当にわずかな身の回りにあるちょっとした自然の営みでもいいと思うんでね、それを見てね、神様の御業をなんか感じることができたらね、その分だけ心が豊かにされるのではないか、そんなことを思いますからね。はい、それじゃあ最後に賛美を捧げて終わりたいと思います。はい、じゃあ504番を賛美して終わりましょう。はい、それじゃあお願いします。
Oh!
それでは聖餐式をしていきたいと思います。